東京工業大学の大野隆三と申します。東京生活ジャーナルでは都市の価値を測ると題して、東京で今話題になっているさまざまな街を実際に訪れて、そこで一体何が起こっているのか、どういった問題があるのかなどについて考えてきてまいりました。まあ、都市というのはそこにいろんな人が集まって、集まることによっていろんな価値を生み出しますけれども、それが、今日では、情報化の社会の中で実際にそこに訪れなくてもそこで商品になり、手に入れたり情報を手に入れたりすることができます。しかし、かといって私たちは、その場所で直接、感じられるそこの都市の価値を失ったわけではありません。前回臨海部の豊洲を訪れてそこについて議論いたしましたが、今回は東京の中心ともいえる丸の内に焦点を当てまして、そこで一体今どういう街になっているのか、なろうとしているのか、そのあたりを探ってみたいと思います。まず最初にこの丸の内で実際にその空間を使っている人たち、その人たちに着目して議論を進めたいと思います。これについては辰巳渚さんにご報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。
辰巳渚です。私はこの、都市の価値を測るプロジェクトで、生活者にとっての街の価値、街をどういうふうに使うかということを考えていっているわけですけれども、今回はユーザビリティという、考え方を、当てはめて考えてみようと思いました。ユーザビリティ、要するに使いやすさ、街が人にとってどれだけ使いやすいかということですけれども、ユーザビリティという言葉は多分お聞き及びの方もいらっしゃると思いますが、デジタル機器のインターフェースの使いやすさということを、意味する言葉として、定着し始めているものです。国際規格である ISO9241 では、ユーザビリティの定義として、特定のコンテキストにおいて特定のユーザーによってある製品が特定の目標を達成するために用いられる際の効果、効率、ユーザーの満足の度合いというふうにしております。言葉で聞いてもなかなか分かりにくいんですけれども、これを、町に当てはめてみたときに、まず一番こう立ってくるのは、ユーザー、町にいる人、町に来る人でもいいんですけれども、ユーザーということがあるかなと思います。コンテキスト、その街に来た目的、例えばデートするためとかお昼ご飯を食べるとか、そういうこと、あとは、目標、街にいる目的ですね、いいものを買うとか、そういうことですね。この3つの、ユーザーを、メインとしてこの3つの層で街の使い勝手の良さというのを見ていくと、どうなるかなということを、今回考えました。で丸の内の場合はおしゃれな街、最先端の街、なんだか若い女の子がいっぱい歩いてて、あとはおばさま方が3人ぐらいで街を見に来て、あとは丸ビルなり新丸ビルなりができた時に視察に来るおじさま方が群れていてといったようなイメージをお持ちの方も多いと思いますし、私自身が実はそうだったんですけれども、丸の内を使う人というのは、3つにはっきり分かれているなということを今回思いました。ユーザー1として、仕事を働く人、ユーザー2として買い物をする人、ユーザー3として観光に来る人で、それぞれの、ユーザーが丸の内という街を、どういうふうに、丸の内という街で、をうまく使えているかといえばいいんですかね。さっき の定義に当てはめて言えば、例えば、働く人ユーザー1の場合、そう働く人がお昼ご飯を食べるときに、本当は働く人が一番の方がいいかもしれませんけど、働く人がお昼ご飯を食べるときに丸の内で美味しいご飯をちゃんと食べられるか、そんなようなふうに見ていけばいいかというふうに思います。で、一つ一つ挙げていくと長くなるので簡単に触れたいと思うんですけれども、その働く人として見たときに、じゃあ町の価値、今一つ一つその定義に当てはめないでざっくりとお話をしていきますけれども、街の価値というのが今例に挙げたようなお昼を食べるおいしい店があるかどうか、そこでちゃんと気持ちよくおいしいご飯を食べられるかどうか ということが、大きなこととしてあるのかなというふうに思いました。実際に今回丸の内に関してグループインタビューも行っているわけですけれども、そこでやはりお昼ご飯というキーワードがいくつか出てきている。働く人にとって働きやすいということはおいしいお昼ご飯があるということともつながっているんだなと、これが一つの働く街としての評価指標としてもあっていいのかななどということを思いました。まあ、あと働く人ユーザー1、働く人に関して言えば、例えば、通勤の際に駅から会社まで歩いていて何か嫌な点はないかとか、気持ちが歩けるかとか、オフィスにいて、夕日が眩しくてつらいなどのような不愉快がないかとか、まあ、工事の騒音がして仕事に集中できないなんていうことがないかとか、まあ、いろんな視点があるかなというふうに思います。ユーザー2の買い物をする人も、そうですけれども、丸の内を歩いていって買い物という視点で思ったのは、まあ、買い物をする人がちょっと疲れた時にちょっと休む店とか場所っていうのがこうなかなかこう気軽に見つからないなということを思いました。前年度の調査で表参道に行ったんですけれども、表参道というのはそういう意味で非常によくできた街であって、買い物をする人がちょっと休めるとかちょっと座れる、道端でもお店でもちょっと座れるような場所がある、まあ、そういう評価の仕方もあるなと。あと買い物をするユーザーということで言えば、行きたい店がすぐ見つかるか、これは例えば地名の表示ですとか地図の表示、ランドマーク、街路の構成とかいろんな視点があると思いますけれども、あとは、街を歩いていて何かこう穴に引っかかって、よく私ハイヒールのヒールが引っかかって転ぶようなこともあるんですけれども、まあ、足元気にせず歩けるかとか、街が清潔かとか、そんなようなことも思いました。あとユーザーさん観光においても同じような、見方ができると思います。まあ、例えば知らない街を歩く不安はないかとか、迷わないかとか、道を尋ねられるかとか、交通機関が利用しやすいかとか、やはり、街が清潔かとか、あと丸の内に関しては街の保存ということも今言われていますけれども、観光という視点で言えば、まあ、あまり街がコロコロ変わらない方が観光客にとってはいい街と言えるだろうと、そういうようなことも言えると思います。丸の内の特徴というか、もしかしたら他のところでもあるかもしれませんけれども、この3つのユーザーがいるということは、まあ、行ってすぐ分かることなんですが、例えば A さん、辰巳さんという A さんが、まあ、仕事をするユーザーでもあり、仕事をするユーザーでもあり、買い物をする人でもあり、まあ、観光はどうか分かりませんけれども、そういうふうに一人の人が2つの役目をやってる、役割を果たしているというよりも、働く人は働く人、観光に来る人は観光に来る人、買い物する人は買い物する人、バラバラに訪れているという印象を受けたのが丸の内の特徴かなというふうに思います。
はい、そうですね、どうもありがとうございました。それでは次にこの町はどういった作られ方をしているのか、どういう骨格を持っているのか、もしくは構造を持っているのかという観点から、添田正史さんにお願いしたいと思います。
はい、添田正史です。丸の内の再開発計画の中で、やっぱ中核を担っているのはですね、丸の内中通りということ の整備だと思います。で、今やまあこの丸の内の中通りというのはですね、まあ、ブランドストリートとしてですね、まあ、そのかなりの地位というか認知がまあ高まっているのではないかというふうに思いますけれども、そういうことはですね、どのようにして成し遂げられたかということについて少し語ってみたいというふうに思います。で、そもそもですね、まあ、この再開発計画ですね、丸の内地区全体の再開発計画が行われる前まではですね、まあ、丸の内はオフィス街、オフィスビル街だったということですけれども、丸の内の中通りというのは、まあ、そのオフィスビル街の、まあ、何と言いますか、ビルの間をつなぐ通用路というような、まあ、イメージのものだったのではないかというふうに思います。で、さらにですね、まあ、歴史を遡ってみますとですね、江戸時代にはですね、ここはですね、そのお城の前の、まあ、武家屋敷が立ち並んでいる場所で、その、丸の内の中通りというもの自体は全く存在していなかったということですね。ですから、ここでですね、行われていることは、まあ、言ってみれば、まあ、なかったものとか、まあ、あってもその存在が非常に薄かったものを、一つの軸としてですね、メインストリートとして、どうやってその認知度を高めるかということですね、そういうことの手法がどういうふうに取られたかと、 いうことが、まあ、非常に興味深いということですね。これはあの要するに、大表参道、まあ、昨年私どもの研究でも取り上げましたけれども、表参道がもともと明治神宮に対するですねメインのアプローチとして、作られて、それがそのまま、メインストリートとしての地位を確立したというのとは大きな隔たりがあるのではないかというふうに思います。で、まあ、先ほどですね、丸の内地区というのはそもそも江戸時代には、まあ、お城の前の武家屋敷街だったという話をしましたけれども、この構造がですね大正になって東京駅がですねできることによって少し変化してまいります。要するに東京駅ができてですね鉄道交通が盛んになるにつれてですね、丸の内地区っていうのは東京駅前 の, オフィスビルとオフィス街としてですねその地位をまあ高めていく、まあ、つまり、お城に従属していたものから今度駅に従属するというものへと、まあ、その構造が変わっていったというふうに捉えられるわけです。ただですね、やっぱり何かに従属していた地区であったということについては変わりがなかったわけで、多分ここでやはり自分たちのアイデンティティとして何か軸を一つ形成する必要があるだろうということを、まあ、その地区のですね開発の時にきっと考えられたのではないかと。でそこで取り上げられたのが、まあ中通りだというふうに考えることができると思います。ただですね、その先ほどから言ってますように、まあ、裏通りといいますか、存在の薄いところをですねメインストリートというふうに高めようと思うとですね、まあ、非常にコストと労力がかかるということです。で、まあ、これ自体はまあ結論から言いますと三菱だからこそやり遂げれたという側面もきっとあるかと思います。まあ、でその具体的に取られた手法をまあ少し振り返ってみますと、まあ、一つやっぱり大きいのはですね東京ミレナリオ、まあ、皆さんご存知だと思いますけど東京ミレナリオのまあイベントとしての開催だと。でこれはですね7年間にわたって行われましたけれども延べ1770万人が訪れたというふうに言われておりまして、まあ、メディアにも大々的に取り上げられましたし、そもそもその中通りということの認知をですね高めるということにはまあ非常に大きな効果があったというふうに考えます。で、まあ、そこにですね、まあ、昔はその銀行が並ぶ殺風景な風景だったわけですけれども、そこをまあ業態を変えまして大々的にですねブランドショップ商業をまあ導入するということですね。そしてまあその導入した商業の情報発信をですね中通りということを中心に、まあ、ホームページでもですね中通り .jp というようなホームページを運営してですねその中通りということで一体化を図るというそういうまあ情報発信を行うということですね。そうやってまずメディアを先行させてですね認知度を高めさせて、でそこにまあ実際にまあそういうことで知った人たちが訪れてくるわけですけども、まあ、その訪れた人たちの期待を裏切らないようにですねここは特別な地区なんだよということを感じさせるために、まあ徹底した空間のデザインのコントロールということがされています。で、まあ、一番私がですね、まあ、すごいなと思ったのはですね、まあ、看板サインの類がですね全てコントロールされてまして、まあ、袖看板が一切ないという、まあ、そういう、まあ、いわば非常にすっきりしたといいますかですね街路を形成しているということがあると思います。まあ、ただですねこの袖看板がないというのはですね実はその街でお店を探す人にとってはまあ不利に働く場合もありまして、まあ、先にどういった店がですね、あるのかということが見えませんから、その実際に店の前まで行って初めてこの店は、こういうこの店だったんだというふうに分かるということですから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ちょっと初心者向きではなくて、まあ、エキスパート向けの、まあ、町になっていると言えるかものかもしれません。まあ、ただそういうすることによってその町自体のですね、まあ、ステータスというかブランド価値を高めているということにもまあつながっているというふうにまあ言えると思います。まあ、このようにですね、いろんな、まあ、他にもですね空間的な手法としては、まあ、ストリートファニチャーであるとか街路樹とかですね、を整備したりとか運営上もですね、お昼の間歩行者天国にしたりとか、まあ、もう様々なその、そこを、まあ、なんて言いますかこう高めるための手法が取られていてですね、まあ、ここまで徹底してるっていう事例は他にはないんじゃないかという意味で非常に面白い、ところだと思います。
そうですね、確かに空間的にもちょうどいい、まあ、ヒューマンスケールといいますか、樹木も相まってなかなかいい空間が作られていると思いますね。
もともと、まあ、細い丸の内地区の中ではですね細い福音の細い街路だったわけですけれども、それが逆にですねその人が歩くという視点にとってみるとですねちょうどいい先生がおっしゃったような、まあ、ヒューマンスケールの街路ということになっていて、うまく 作用しているんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それじゃあ次にこの場所は観光的な意味にも、先ほども中通りを整備して人を呼ぶという話がありましたけれども、そういう中で特に景観についてどういった配慮がなされているのかについて川上正道さんにお話ししていただきたいと思います。お願いします。
川上です。今景観という視点で丸の内を考えるというお話をいただきましたけれども、もともとここは百尺制限というものを非常に意識した31メーターの高さで、外区丸ごと立ち上がるといった非常にストイックな建物が立ち並ぶエリアだったわけですけれども、ここ10年ばかりでだいぶ様変わりいたしまして、最近建ちました新丸ビルをはじめとして、丸ビル新丸ビルといった超高層の建物が立ち並ぶエリアとなっています。その超高層というのが今メインの景観になっているんですけれども、実際にはその裏を返してみるとというか、なぜそのような超高層の建物が建つようになったかといったところをちょっと掘り起こしてみると、その足元にその歴史的な建造物が残されていて、そういうものを残すということと引き換えに、その容積率の緩和であるとか、その高さ制限の緩和であるとか、そういった特例を受けているといったエリアでもあります。そのようなものが、日本の他の地域、例えば京都とかの木造の寺社仏閣が、そういった歴史的建造物として扱われるようなエリアとはまた違った新旧の取り合わせとして、また新しい日本の都市景観を作っているエリアであるというふうに言えると思います。ちょっと個別に少し紹介したいと思うんですけれども、東京銀行協会ビルというのが、皇居側にあります。これはですね、実際には最近の、超高層化、先ほど申しましたように容積率の緩和といったような特例制度を使っているわけではなくて、単純に通常の総合設計制度を用いて増床をしたものなんですけれども、実際にその足元にレンガ像のファサードがかさぶたのように表層を残されています。これも当時経営的にうまく立ち行かなくなったということで、超高層を建てようというような計画が持ち上がったわけですけれども、その以前からあったそういうレンガ像の建物をいかにして残すかということで、イメージだけ外観だけ残そうというような工夫をして残されたものです。で、その東京銀行協会ビルの、一つ裏手に東京駅側に行きますと、同様にですね、足元に石造りの建物が残された、ビルがあるんですけど、それは日本工業クラブビルといって、ほぼ東京銀行協会ビルの、10年後に建てられた建物なんですけども、こちらはその都市計画制度がですね、先ほど言った容積率の特例などという保存を評価するシステムに変わったことによって内部空間が残されるということを実現しています。そういった意味では10年の一昔というか、東京銀行協会ビルは、実際には、その現ファサードとしての、張りぼてしか残してもらえなかったわけですけれども、その10年後にはその運命が割と変わって丸ごと建物としての、保存といったことが実現されている建物です。東京駅側から見るとですね、かなり、うまくまとめられているんですけど、その、敷地の形状というのもあるんだと思いますけれど、その容積率を確保するために、このもともとの保存されているビルが、あたかもこう超高層にこう突撃しているような形をとっているというような意味で、少し面白い建物になっています。で、もう一つはですね、昭和に建造された建物として初めて重要文化財に指定された明治生命館が、保存されていて、これも同じくですね、その、裏に超高層を建てることで、保存ということを実現している建物です。工業クラブのビルの、もう一つ 保存の仕方ということにの一歩発展系なのではないかというふうに、まあ、思えるわけなんですけど、まあ、あの建物自体がですね、まあ、重要文化財であるということで多少扱いも変わりまして、緩和の容積率の緩和なんかも、その分、まあ、あの増床の部分が大きくなっているといった、緩和もされているんですけど、まあ、あの建物の保存自体もですねかなり、きちっと保存しているというような形になっています。でその結果ですね、まあ、その地図の反転をしたような、新しい空間がその保存された建物の外に作られて、まあ、あの 街路であるとか広場であるとか、まあ、そういった隙間の空間といったものがあの新しく生まれているというのがこの特徴になります。で、その明治生命館の、一つ裏に、まあ、ただいまこう、工事中の敷地があるんですけれども、まあ、そこは、今三菱の1号館が完全復元されるという場所です。まあ、実際に今度は、丸々1回壊してしまった1970年代に、保存要望がまあ上がっている中でですね、まあ、時代にそぐわないという形で一回取り壊したんですけれども、まあ、それをまたその後に普通 あのオフィスビルを建てていたんですが、まあ、あの一丁ロンドンというのをまあ再現するといった三菱のプロジェクトによってまたそのオフィスビルを壊してですね、新たにその三菱1号館をもう一度再現するということになっています。まあ、その逆にそのとばっちりを受けて、これも同様に、周囲に超高層を建てることでそういう歴史的な建物をもう一度作るという、保存の仕方をあの建物の作り方をするんですけれども、まあ、あの逆に、他の人々の記憶に馴染んできた白い銭湯を持っていたようなこう丸の内八重洲ビルなんかも実際には合わせて壊されてしまっていて、まあ、その本物を壊しておいて歴史性をこう訴えてそのコピーを再建するといった、まあ、ちょっとねじれた構図を感じざるを得ません。まあ、そういった中で、まあ、いろいろそういった復元がされていくんですけれども、まあ、そういう、こう、あの古い建物が立ち並ぶという空間というのはなかなか、まあ、その日本にとってはまあ面白い空間都市空間を作っていくのではないかというふうに思っています。まあ、最後今、東京駅の保存というのが話題になっていますけれども、まあ、この東京駅の駅舎現在これも重要文化財に指定されているんですけれども、1914年に、建った建物です。まあ、戦時中に壊されて屋根と、まあ、3階部分がなくなってしまって今2階建てで、まあ、簡易なあの仮設の屋根が乗っかっているような状況なんですけれども、まあ、その簡易な仮設の状況が、まあ、実際にはそのオリジナルの状況、まあ、戦時中に壊されたということで、30年間しか、その姿をとどめてなかったんですけれども現在その後、まあ、60年経過して、元のオリジナルの姿に戻そうという動きになっています。まあ、その30年と60年どっちがまあ歴史として、まあ、人々の思い出に残っているのかというのはまあちょっと疑問なんですけれども、まあそういったことをこう実際には保存とか復元とかっていうような言葉ではなくて、まあ、オリジナルのに戻すんであるとか、まあ、そのオリジナルに戻す意味であるとかっていったことを、まあ、きちんと責任を取っていくべきなのかなというふうにもちょっと思います。
はい、どうもありがとうございました。この地域は東京のもともとの中心というよりはも明治期に一旦は空き地になってしまって、その後をですね、明治、大正、昭和とその時代を隠す建物が次々に建てられて、それがいくつか現在残っていると。まあ、それを利用して、この地域の他の東京の町とは違う、この地域としてのアイデンティティを表現する、そういうことに使われていると思います。先ほどの中通り の話ですが、非常に本当に欧米のシティといいますか、欧米のオフィス街を思わせるような雰囲気があります。 しかし我々が行ったグループインタビューで実際にそこで働いているオフィスワーカーの人たちの話を聞きますと、実際には非常に忙しくてなかなかその街を楽しんでいる時間はない、そこでくつろぐような余裕がなかなか見られないという、まあ、現在あの状況があるわけです。まあ、こういうあの街のユーザーが実際にその今そういったあのいい環境に対し、よってそういう自分たちのライフスタイルといいますか時間の使い方とかそれ自身も変わっていくためにはかなり時間がかかるかと思いますし、それから制度的なことも変化する必要があるかもしれません。まあ、いずれにしてましてもこの場所がこれから何年か経ってどういった街に変化しているか見守っていきたいと思います。以上で今回のフィールドサーベイの報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。